どうも、イスケンラジオ二階堂です。
浅田です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんでしょうね。映画見なあかんなと思って。
ほうほう。
あかんなってことはないんですけど、俺もう、そういうのをこう、ほっとくと、なんかぼんやりも、映画とか見んのしんどいなと思ってた。映画って、言うたかってね、1時間、2時間ぐらい、1時間以上、下手すら3時間とかさ、時間食うわけじゃないですか。でそれが結構しんどいなと思って、ちょっと敬遠し始めるとダラダラダラダラ映画見ない時期があるんですよ。で映画別に見ても死にはしないんですけれども、なんかこう自分の中のこう頭の中の筋肉がその部分が衰えていくような感じがして、定期的にちょっと映画は見なあかんなと思ったりもするわけで、
そうとかなの、そうワンツースリー、
結構そうシリーズから抑えていくのね。
マジワンはすごい面白いらしいやね、話聞くとね、
はいはいはいは
い、あのサスペンスな感じで、
うん、
もうツー、スリーになるとただただ苦痛らしい。いやほんまかとか
知らんけど、残酷描写とかがね、きついらしい、
厳しくて、
でなんかそのそうとか結構そのさ、映画見慣れてない時に見るのしんどいかなと思って、なんかこうこのぐらいの俺のテンションでも気安く見られるやつないかなと思ったら、うん、クレヨンしんちゃんやと。
ああ、なんか脳がどうのこうの言うてたけど、クレヨンしんちゃんに
収まる。クレヨンしんちゃんやと思いまして、で、今回ね、今年年明けからね、二階さん何見てるかってね、クレヨンしんちゃんの映画をね、もうね、新しく3本見てるんです、僕。
あれ結構量多いよね、
クレヨン
しんちゃんって。
かなり多い多い。
ね、
で、あれだ、まあ、その、
しんのすけで今年いくつやねん。
まだ5歳児やと思います。
まだ5歳児
まだ5歳児やと思いますね。
年取らへんな
ぁ。ただ実際と、実際なんていう、なんだ、実際の年齢としてはもう20年ぐらいでしょ、多分ね。
もう、だいぶいってるでしょ。だって僕らあれ、小学校か中学校ぐらいでしょ。
ぐらいで、映画になってから20年ぐらいかな、それがかもしれないですけど、20年、25年ぐらい経ってるかもしれないんですけれども、で、まあそんな感じ。まあでもさ、これ根拠がない話じゃなくて、ちじぴっこってさ、
うん、
そんな腰据えてさ、2時間3時間見てられへんやん、普通ね。
親がね、普通、それクレヨンしんちゃん見せようと思ったらさ、破壊締めにして見せてるわけですからね。
いや、いやいや、だからさ、例えばちびっこによ、ちびっこに、八甲田さんとかさ、七人の侍とかさ、隠し砦の三悪人とかさ、見てたらさ、途中のさ、
オリジナルの方やね。
そう。
リメイク版じゃない、ね。
リメイク版じゃない。休憩って
言ってるやつね。
スクリーンに、これまでなんかもう大活劇やったんやけども、そのスクリーンの玉の中に休憩の2文字がバーンって出る、2時間超3時間ぐらいの映画をさ、見せられないじゃないですか。でも、クレヨンしんちゃんぐらいの尺はちびっこなんだかんだ言って見切れるでしょ。
おー、確かに確かに。
というか、ちびっこ向けに作ってますから。
荒縄でぐっくる巻きにしてね、椅子にね、ザッザッザッと、座椅子あるじゃないですか。
はいはい、
あれにね、もうぐっくる巻きして、巻いてるイメージがあるわけですよね。
それはもう監禁やね。うん。で、なんか、だから尺もさ、2時間超える映画はちょっと、しんどいなと思ってても、クレヨンしんちゃんの映画って1時間半ぐらいですから、まあ、割とこう、サクッと見られるんですよ。な感じでね、見てるんですけど、なんでクレヨンしんちゃん見てるかって、その尺の問題もあるし、俺はもうなんかもう、未だにクレヨンしんちゃんの、猛烈大人帝国の逆襲は、何度見ても泣くし、下手したら、もう猛烈大人帝国の逆襲について書いている文章を読むだけで泣ける時もあるぐらいですから、
はい、
いい映画という俺の中でのなんか一つこう高い評価がねあるわけ。クレヨンしんちゃんの猛烈大人帝国の逆襲と、あとあっぱれ戦国大合戦っていうのが、あれは良かったなーっていうのが俺の中であるわけですよ。そのつながりというかつながりではないんだけども、ちょっと前にやってたヘンダーランドの大冒険っていうやつと、うん、あとは、そのクレヨンしんちゃんの猛烈大人帝国あっぱれ、猛烈大人帝国の逆襲あっぱれ戦国大合戦の多分、後にできてる、栄光の焼肉ロードっていうのと、
うん、
その後の、カスカベボーイズか、公演のカスカベボーイズってやつを見たんですよ。
今さ、はい、名前並べてもらって思うんやけどさ、
はい、
作り手側すごいな。
何が
名前をそういうの思いついたな思って。
ああ、はいはい、はい。
その名前のなんかインパクトあるやん。
はいはいはい。
なんか、それ俺すげえなって今、
うん、
何十本、あ、結構多いよね。だから、20本ぐらいあるの。
20本を超えてんじゃないですか
ね。あれだな。
うん。
そんだけぐらいずっと名前そういう調子で続いてるやん、あれ。
続いてます、続いてます。
はい、これ今、ちょっと今、地味にちょっと今尊敬した。
なるほど。で途中からなんかさ、嵐を呼ぶとかさ、入れるとかさ、そういうさ、変な芝居も入ってきてますからね。で、まあ、なんていうの、俺的に、やっぱし、俺はやっぱし、それを見終わった今でも、やっぱり、猛烈大人帝国の逆襲が俺一番好きやなって感じあるんですけども、ただね、なんか他のクレヨンしんちゃんの映画もね、ああ、いいなっていう、
うん、
いいなっていうとかいくつかあって、まあ、なんでしょうね、無駄っちゃ無駄な要素いっぱいあるよ。
はいはい。
無駄っちゃ無駄な要素がいっぱいあって、その栄光の焼肉ロードも、要はなんかね、いやこれはね、焼肉ロードはすごいのはね、なんかその、序盤のテンポがめちゃめちゃ速くて、
うん、
開始8分ぐらいでもう野原一家指名手配犯ですからね。
ほんま。
すごいなと思って、この速さはないよって思ってさ、テンポめちゃめちゃ速くてさ、でも結局その、まあ、ネタバレにならん程度に言うと、はい、まあ、その、とある事情があって、こう、指名手配になった野原一家っていうのが、なんとかしてその、敵の根拠地であるところの熱海を目指して大冒険するっていう話なんです。で、一家が、これはまあ、なんていう、クレヨンしんちゃんもいつものパターンなんですけども、一度はバラバラになった野原一家が、クライマックス近くでもう一回再集結して巨大な敵に挑むみたいな形でそういうお決まりは全部押さえてるんですけども、もう俺その焼肉ロードはお話としてはだからその指名手配になって最後にもう一回最終、指名手配になってチリチリバラバラになりましたと。でも悪のというかその目的地である熱海を目指して、みんなが大冒険を繰り広げますよって形なんですけども、焼肉ロードって言ってるじゃないですか、
うん、
焼肉関係あんのって思うんですけど、うん、焼肉はあのね正直あんま関係ないっていう。
そうなん
全くないわけじゃないよ、
うん、
最初に焼肉今晩焼肉パーティーやみたいな話から始まるわけで、物語のその途中でその焼肉をね、家族で食べるっていうことを思い出して頑張るみたいなシーンが家族それぞれあるわけ。
ああ、はい、はい。そ
う。で、最終的に、まあこれもネタバレっていうかもう皆さんもクレヨンしんちゃんで最終的にはもう大団員になりますから、お分かりだと思うんですけども、みんなで家に帰って焼肉を食べましたみたいな形で、焼肉全然意味がないわけじゃないんだけども、でも別に、物語の真ん中で、機能してるのは、焼肉を家族で食べたいっていうその思いだけやねんか。
あ、はいはいはい。
はっきり言って寿司でもええよ。
はいはい。全然問題はないわけやな。
問題はないわけ。そう。最終的に家族で何かを食べるっていうことだけが基本、何かその高級なものを食べるっていうだけが重要であって、こう見直してさ、結構その、アクション映画みたいな感じで、こうなんかいろいろこう、クレヨンしんちゃん、しんのすけのさ、こう面白いけれどもアクロバティックなアクションとかでわーってやってもうドタバタなんだけれども、最終的にはああいい映画だったなっていう、ああよかったよかったって感じで終わんねんけども、あれ焼肉どうでもいいなあれって別に焼肉じゃなくても全然いける話やなと思って、でまあそんな感じで、まあ無駄なところ、無駄、焼肉ロードは無駄、焼肉ロードの焼肉は無駄って言ってしまうとちょっとあまりにもあまりになんですけども、クレヨンしんちゃんの映画っていいなってのはやっぱしね、もうねお祭り感がすごいあんの。
はい。
何かっていうと、もう、ヘンダーランドの大冒険は、クレヨンしんちゃんのしんのすけが、こう、ぞっこん、気に入ってるアイドルとして、雛形あきこが出てくるんですけど、
うん、
普通に雛形あきこが雛形あきことして出てきたりするからね。
そう
なの。そう。雛形あきこ、なんかそのクレヨンしんちゃんのしんのすけがなんか魔法を使えるようになって、
はい、
魔法が本当に使えるんだっていうことを立証するために、雛形あきこを呼び出すみたいなやつがあって、で、雛形あきこ3回ぐらい、3、4回呼び出されるのかな呼び出されるんだけども、言うことは全部自己紹介の言葉っていうのがあって。でもなんか別にさ、雛形あきこじゃなくても全然ええわけ。はっきり言ってね。雛形あきこじゃなくても別に架空のさ、なんかさ、もう、 なんでしょうね、なんかあの、毒まむしさゆりみたいなさ、そういうアイドルがいるんですよって設定でさ。
好きになれんな、名前がね。
仲良くしろよ、じじいばばっつって。多分サンダユーでしたね、今の。多分サンダユーだったと思いますけども。そんな感じでさ、別にどうでもいいんだけど、日向拓子が出てくるわけ。でその焼肉ロードを見た後にもう一回見たその春日部ボーイズっていうのがあのまあ西部劇の舞台に新之助たちが行っちゃうって話やねんけども、ここもあの当時内村プロデュースが流行ってたから、ノープランがあの内村照吉さんとかの T.I.M. さんとかさ、あの深川亮さんとかがまあいるメンバーがいて、でそのメンバーが一応劇中にも出てくるわけで、その時はまあエンディングテーマをそのノープランが歌ってるってあったんやけども、劇中にあのノープラン出てくんねんけども、別にノープランが出てこなくても全然いいわけ。
はいはいはい、
こっちはもう本当にお話的には何の意味もないって言っていいぐらいの出方やねんけども、でもいいの、出てきていいの、お祭りやから、お祭りやから出てきていいんです。その感じのね、懐の広さっていうのはね、面白いなと思いましたね。はい、エンディングです。
普通そんなことしたら尺収まらんよな。それはね、収めてくるところが面白いですね。よかったでした。
一言二言くらいノープランが作中にも出てくるよみたいな形で結構煽ってくんねんけども、うん、セリフ二言一言二言くらいやねんか。
どうでもいい。
どうでもいいです。どうでもいいけども、いいのいいの、お祭りなんだからって感じがね、よかったですね。そんな感じでまた次回お会いいたしましょう。OK, see you next アップデータ。